おはようございます。礼拝にようこそお越しくださいました。心より歓迎いたします。ただいまより2022年10月23日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静め礼拝を待ち望みましょう。神様を賛美しましょう。賛美される際はマスク着用の上、小声またハミングで賛美ください。ご無理でない方はどうぞお立ちください。司会者がお祈りいたします。神様、あなたのお名前を賛美します。秋の気配を感じる中、季節の移ろいを覚える時期となりました。 私たちの人生も種から芽が出て成長し、花が咲き、実がなり、そして新しい種へとつながります。人生のどの季節もすべてが神様のご支配の中にあり、変わらぬ愛が注がれていますから感謝します。過ぎた1週間を振り返るとき、目の前の困難な出来事に心が奪われていました。何のために生きているのか、誰のために生きているのかと自問自答することもありました。しかしただいま賛美しましたように、心にもだえあらばイエスに話せ、イエスに話せ、思案せずに何事もイエスに話せよと、あなたに何でも語りかけることを許されていますから感謝します。そして聖書を通してあなた今も昔も語りかけてくださっています。あなたが右に行くにも左に行くにも、後ろからこれが道だ、これに歩めという言葉をあなたの耳は聞く、イザヤ書30章21節。耳で聞いたことを心で応答し、あなたに喜ばれる選択をすることができますように。今あなたの前に静まり、語りかけを待ち望みます。主よ、どうぞお語りください。この祈りを私たちの救い主、主イエスキリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りを共にお捧げいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞご着席ください。
おはようございます。今朝は第2礼拝で親子礼拝が行われて、今第3礼拝のこの時間に親子運動会が行われております。天気が守られて本当に感謝でした。ちょっとこう延期になったんですけれども、ちょうどいい天気ですね。感謝です。それでは今日も共に聖書の御言葉を見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方はお開きください。新約聖書のエペソビテの手紙3章8節から9節の言葉になります。新約聖書エペソビテの手紙3章8節から9節の御言葉です。エペソビテの手紙3章8節9節の言葉ですね。お読みいたします。すべての生徒たちのうちで最も小さな私にこの恵みが与えられたのは、キリストの計り知れない富を福音として異邦人に述べ伝えるためであり、また万物を創造した神のうちによよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかを全ての人に明らかにするためです。先週は恵みが恵みと思え、またキリストにある全てのものが計り知れない富だと思えるようになるために、この使徒パウロがそうであったように、私たちを自らを最も小さな私と称するところへと導かれていくんだということについて学んでいきました、考えていきました。そして今朝は この最も小さな私と訳されているこの言葉が実のところこの新約聖書が書かれたギリシャ語の言語の意味合いからしますと少し弱められて日本語に訳されているということから御言葉を考えていきたいと思っております。最も小さな私と訳されているこのギリシャ語の言葉を文法的に見ていきますと二重比較級というような表現方法が用いられているんですね。なので直訳しますと最も小さなもののものよりも小さい私、最も小さなものよりも小さい私というふうになります。最も小さな私というだけでも相当なへりくだりがそこに現れていますけれども、最も小さなものよりも小さい私となりますと自ら取るに足りないと言っているどころか取るに足りなく足りなく足りないと日本語のこう表現としてもおかしくなってしまいますが、日本語でこう言いますとそういうふうに言っているぐらい自分のことをこう低いものだとパウロは表現するんですね。おとといの金曜日だったと思いますけれども、こう前をこう散歩しておられたんだと思います。前をこう散歩しておられた男性の方がこっちイチョウの木がありますがイチョウの木の方からこっちの教会の方を見ておられたんですね。でマナーの子供たちを見ているのか教会の方を見ているのかちょっとこう定かではなかったので、うちの家内がこんにちは、何か教会にご用でしょうかってこう声をおかけしたんですね。そしたらいや教会の看板の隣にある今日の説教台ですね、最も小さなものよりも小さい、はて何かなあれはって思ってこう考えていたっていうんです。最も小さなものよりも小さい、何を言ってるんだろうかって思ってたっていうんですね。こう通りすがりの方が思ってしまうほどにこう変な表現ですね。最も小さなものよりも小さいと、ちょっと変な表現であるにもかかわらずそれをあえて用いてパウロが表現自分のことを表現するのには大きな理由がありました。それは彼の過去ですね。神のためだと、これまで何度かこう話をしてきましたけれども神のためだと神の名を掲げてはいたもののとんだ見当違いで、その本質は自分自身の熱心さへの陶酔であった。そしてその自分自身への熱心さの陶酔の結果非道で残忍で慈悲も憐れもないことを働いてしまったというその過去の生き方が最も小さなものよりも小さい私というふうにパウロ自身自分のことを言わしめたわけです。じゃあ具体的にどういう過去だったのか、どういう過去の生き方だったのか、イエス・キリストを信じる者たちを率先して先頭を切って迫害してとっ捕まえて殺害したという過去の生き方ですね。その中でも聖書に記されている代表的な事件がステパノの殺害、またはステパノの殉教だと思います。使徒の働きに行ってみたいと思います。使徒の働きの7章です。使徒の働きの7章54節からですね。使徒の働き7章54節から読んでいますね。使徒の働き7章54節から、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりしていた。しかし聖霊に満たされじっと天を見つめていたステパノは神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見て、見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えますと言った。人々は大声で叫びながら耳を覆い一斉にステパノに向かって殺到した。そして彼を町の外に追い出して石を投げつけた。証人たちは自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いた。このサウロがパウロですね。 こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでいった。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声で叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って彼は眠りについた。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外は皆ユダヤとサマリアの全諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために大変悲しんだ。サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。9章に行っています。9章1節から。さてサウロはなおも主の弟子たちを脅かして殺害しようと息巻き、大祭司のところに行ってダマスコの諸街道宛ての手紙を求めた。それはこの道の者であれば男でも女でも見つけ出し縛り上げてエルサレムに引いてくるためであった。大丈夫ですかね。これが大丈夫ですか、ね、はい、これが新約聖書の半分以上を書き記した偉大な伝道者使徒パウロの過去の姿ですね。過去の生き方でした。自ら誰よりも熱心に神様を信じていると思い込み、神様のために生きているんだと、人様のために生きているんだと、イスラエル民族の代弁者だと自負していました。聖書信仰を守ろうと、聖書にのっとった生き方を全うしようと、聖書に反することをしている者たちを批判することにとどまらず、片っ端からとっ捕まえて殺害をしようと熱心に働いていました。ところがそれが全くもって神に反することであって、見当違いであって、聖書にのっとったことでもないということが、主イエス様に出会ってみてそれが明らかになってしまうんですね。続けて3節読んでみますね。3節。ところがサウロが道を進んでダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼の周りを照らした。彼は地に倒れて自分に語りかける声を聞いた。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたがしなければならないことが告げられる。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がった。しかし目を開けていたものの何も見えなかった。それで人々は彼の手を引いてダマスコに連れて行った。彼は3日間目が見えず、食べることも飲むこともしなかった。こうなってみて初めてパウロは、パウロ自身とんでもないことをしてしまったということに気づかされました。私たち人間皆罪人であるがために、行くところまで行ってみないとわからない、気づかない、顧みない、悔い改めることができないという属性を持っています。我が家の長男がやっとこうよちよち歩きをした頃に、その時は東京に実家があったので、東京の実家にその長男を連れて遊びに行きました。でその遊びに行った時、そのもの自体が何なのかはっきり覚えていないんですけれども、多分電気ポットだと思うんですが、その湯が沸いて熱い蒸気がこうバーッとこう出ているところに、よちよち歩きをしていた長男がこう手を置いてしまったんですね。まあ、大変ですね。大人が置いても大やけどですけれども、こう親である私たち夫婦もそうですし、おじいちゃんもおばあちゃんもびっくりして心を痛みましたけれども、当の本人が一番大変ですね。ヒリヒリした手を、もう初めて彼にとっては経験する痛みですよね。やけどをしてみて初めてそこに触れちゃいけないんだと、二度とその熱い蒸気の出るところへには当然のように行かなくなりました。旧約聖書をこう見ていきますと、そういう話が700-800年というものすごい長いスパンをかけて、長い歴史をかけて描かれていることが見えてきます。父なる神様が 子であるイスラエルの民たちに、こっちに行ったら大やけどするから、絶対のこっちの方には行ってはいけませんと、それを手にしたら大けがするから絶対に持つようなことがあってはなりません、大やけどしないように、大けがしないように、神の言葉により頼みながら全神経を集中させて注意を払いなさいと、何度も丁寧に分かりやすく教え諭すんですけれども、どうしてもやけどする方へと言ってしまいます。どうしても大けがする方へと言ってしまう、その衝動を抑えきれずにそっちの方に行ってしまうんですね。申命記の8章に行ってみたいと思います。旧約聖書の申命記8章、ちょっと今日はこういろいろ聖書を見ていきますので、ついてきていただけたらと思います。申命記8章5節からですね、申命記8章の5節から、あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守って主の道に歩み、主を恐れなさい。あなたの神主があなたを良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは谷間と山に湧き出る水の流れや泉と深い淵のある地、小麦、大麦、ぶどう、いちじく、ザクロのある地、オリーブ油と蜜のある地である。そこはあなたが不自由なくパンを食べ、何一つ足りないものがない地であり、そこの石は鉄で、その山々からは銅を掘り出すことのできる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主がお与えくださった良い地について、あなたの神主を褒めたたえなければならない。気をつけなさい。私が今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らず、あなたの神主を忘れることがないように。あなたが食べて満ちたり、立派な家を建てて住み、あなたの牛や羊の群れが増え、銀や金が増し、あなたの所有物が皆豊かになって、あなたの心が高ぶり、あなたの神主を忘れることがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出し、燃える蛇やサソリのいるあの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、固い岩からあなたのために水を流れ出させ、あなたの父祖たちが知らなかったマナを荒野であなたに食べさせてくださったこと、くださった。それはあなたを苦しめ、あなたを試し、ついにはあなたを幸せにするためだったのである。あなたは心の内で、私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えるのは、あなたの父祖たちに誓った契約を今日のように果たされるためである。もしもあなたがあなたの神主を忘れ、他の神々に従っていき、それらに仕え、それらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方にこう警告する。あなた方は必ず滅びる。主があなた方の前から滅ぼされる国々のように、あなた方も滅びる。あなた方が自分たちの神主の御声に聞き従わないからである。苦しいことがあっても、試されるようなことがあっても、はたまた物質的に豊かに満たされるようなことがあっても、主なる神様を忘れて神の言葉である聖書の言葉をないがしろにして生きてはならないとこれだけ言っても、また同じようなことを他の聖書箇所でも何度も丁寧に言ってもわからない、教えてもわからない、諭してもわからないならば、神様は、では仕方がありません、実際にやけどを負ってみなさい、怪我をしてみて分かりなさいと、自分自身の罪深さと対面するようなところに置いておかれます。そこに任せられますね。そうして私たちが実際にやけどを負って怪我をしてみたときに、真っ先に思い浮かんでくるのが、なんで神様はこうなる前に防いでくださらなかったのか、なんでこんな風になってしまうまで放っておかれるのだろうか、守ってくださる神なんじゃないのか、神様は本当にいるのかということですよね。 でもそうなってみないと事の深刻さに気づけない。もっと言いますと、そうなってみても事の深刻さどころか自らの正しさを反芻しながら他者のせいにして神様のせいにしてしまいます。ご多分に漏れずに使徒パウロもそういうところまで行ってみないとわからなかった。そこまで行ってみて初めてうんともすんとも言えないぐらいの降参降伏をすることができた。そうして出てきた言葉が先週言いましたローマ書11章33節のような言葉ですね。もう一回ローマ書戻っていますね。ローマ書11章33節、ローマ11章33節から、ローマ11章33節、ああ神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまず主に与え主から報いを受けるのですか。すべてのものが神から発し神によってなり神に至るのです。この神に栄光がとこしえにありますように。アーメン。アーメンですよね。アーメンですね。だからイエス様は私たちにそう簡単に判断を下してもならないし裁いてもいけないとおっしゃるわけですね。そのことがどのように用いられて、そして何のためにそうなっているのかを私たちが判断するには、私たちはあまりにも短絡的であまりにも浅はかだということです。使徒パウロの過去はクリスチャンならばなおさらこう消し去りたい過去ですよね。できるならばそっとしておいてほしい、隠し続けたい過去ですけれども、隠しようにも隠せないぐらいにどこに行っても知られているぐらい有名な残忍さで、見当違いな神への熱心の持ち主だったその過去が神の前にはあっては当然、人の前にあってもそうですし、自分自身の前にあっても最も小さなものよりも小さい私という言葉を口から告白せずにはいられない。神の導きの奥深さと恵みへと、そういう過去が導いていくんですね。そういう過去があったからこそ導かれるんです。もちろんだからといって人を傷つけていいとか何でもいいからどんなことでも善悪顧みずにやってみなさいということではありません。悪いことは悪いことですし、やっちゃいけないことはやっちゃいけないことなんですけれども、でもそこに神のご介入があると恵みになってしまうんです。神様のご介入があったからこその恵みですね。神のご介入があったからこそ、そのパウロの過去が、またパウロというその存在が、パウロ自身ばかりか人々にとっても世界にとっても後の世代現代に至るまでとてつもない多くの人々にとって慰めとなって癒しとなって安心して救いへと導かれていいんだという平安を与えてくれました。あんなパウロがっていうことがどれだけの人々を慰めたか、どれだけの人々が安心したことか。なので私たちにできることは、やっちゃいけないことをやらずにはいられない衝動が私たちのうちに救っているということを時にかなって神様に示されたならば、示された時にそれを認めて、それでも許されるという私たちの倫理道徳的常識的範疇をはるかに超える神の恵みの前にひれ伏して、最も小さなものよりも小さな私と告白するだけですね。悪事を正当化するのではなくて、神というお方の理解を超えた計り知れない恵み深さ、知り尽くしがたさ、極めがたさに圧倒されるだけです。神様は他者の命をも犠牲にした忘れることもできない忘れる ことのできないその過去の苦い経験をもってしても、その恵みの底なし具合を悟らせて、キリストこそ計り知れない富だと思えるように作り変えてしまうんですね。そうしてそんなパウロの口から出てきた言葉が、罪の増したところに恵みがなお一層満ち溢れるって言葉ですね。なんていう言葉ですか。罪の増したところに恵みがなお一層満ち溢れるなんていう言葉をパウロの口から出させて、記録させて、その言葉にどれだけの多くの人々が慰められて平安を得てきたことか、救いを得てきたことか。私たちの目には不必要に思えるようなことが、消し去りたいと思えるようなことが、人を一人神の御前に聖なる傷のないイエス・キリストにある神のことするために必要なものだったと、神が益としてくださったということですね。今蒼天祈祷会で、創世記の学びをしておりますけれども、先週からヨセフの話の箇所に入っていきました。ヨセフの出世物語については、私たちこう比較的よく知っている聖書の中の物語だと話したと思いますけれども、そのヨセフの物語が始まる最初の始まりの言葉、そのヨセフの話がここから始まりますよっていう、その最初の始まりの言葉がちょっとこう意味深な感じなのを皆さんご存知でしょうか。明らかにこれから結構な長さでヨセフの話がずっとこう展開していくにもかかわらず、そのヨセフのヒューマンヒストリーを、これはヨセフの歴史であるとは言わずに、これはヤコブの歴史であるっていうふうに言うんですね。今度創世記って言いますね。創世記37章2節、創世記37章の2節、これはヤコブの歴史である。ヨセフは17歳の時、兄たちと共に羊の群れを飼っていた。彼はまだ手伝いで、父の妻ビルハの子らやジルパの子らと共にいた。ヨセフは彼らの悪い噂を彼らの父に告げた。ヤコブの歴史と言っておきながら、いきなりヨセフって言ってヨセフの話が出てくるんです。でここからヨセフの話が始まって、結局創世記の最後の最後までずっとヨセフの話が続きます。で創世記の最後の50章26節を見てみますと、こう書いてあるんですね。創世記50章26節、ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺に納めた。というふうに、37章から始まったヨセフの話が、ヨセフの死をもって終わるんですけれども、ヨセフの死をもって終わると同時に、創世記もそこで終わってしまうんです。なのに、このヨセフの物語の題名が、これはヨセフの歴史であるではなくて、これはヤコブの歴史であるっていうんですね。父ヤコブの歴史であるっていうんです。意味深げですよね。なんでだろうって思いますね。ヨセフに起こったあの立身出世に至るまでの話は、ヨセフの話ではなくて、すべてヤコブのために神様が起こしてくださった歴史であるっていうんです。聖書の中にはたくさんの、なんでこんな人が神様に選ばれて、なんでこんな人が神の人として歩んでいて、なんでこんな人がクリスチャンとして生かされたんだろうというような人がパウロを含めて結構たくさん出てくるんですけれども、ヤコブもある意味その代表格かもしれません。新約聖書の代表格は申し分ない、パウロが代表格ですね。で旧約聖書の代表格は多分ヤコブだと思います。初めてこう僕が創世記を読んでいった時に、ヤコブを見た時に、なんだこいつって思いました。なんでこんな人がイスラエルの祖先なんだろうかって思いました。生まれる前から双子の兄であるエサウの足を引っ張る強欲者で、嘘つきで、 神からの恩を忘れてしまうような人ですけれども、神様はそんなヤコブを選んで、そのヤコブからダビデを生まれさせて、またそのヤコブからイエス・キリストを誕生させる、ヤコブの血筋からイエス・キリストを誕生させるんですね。私はこうヤコブよりもよっぽどエサウの方がさっぱりしているし、こう二度も自分のことを騙して殺意を抱くほどに憎かった弟ヤコブを許して、涙を流しながら抱きしめて、20年ぶりに会った弟ヤコブの健康を気遣って、またその家族の安否まで気遣うエサウの方がよっぽど神様に選ばれるにふさわしいように思えてしまうんですけれども、神様はそんなエサウではなくてヤコブをお選びになるんです。じゃあいつヤコブをお選びになったのか、双子のヤコブとエサウが生まれてきて、こう見てみて、エサウよりもヤコブの方が可愛いから、ヤコブの方が期待がいがあるから選ぼうというふうに生まれた後に後天的に選ばれたのか選んだのか違いますね。ローマ書9章に行っていますね。ローマ書9章ローマ書9章11節から、ローマ書9章11節からですね。その子供たちがまだ生まれもせず善も悪も行わないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられました。私はヤコブを愛し、エサウを憎んだと書かれている通りです。それではどのように言うべきでしょうか。神に不正があるのでしょうか。決してそんなことはありません。神はモーセに言われました。私は憐れもうと思うものを憐れみ、慈しもうと思うものを慈しむ。ですから、これは人の願いや努力によるのではなく、憐れんでくださる神によるのです。ヤコブの選びは、ヤコブが生まれてからヤコブがどう生きたのか、どういう人だったのか、どう努力してどういう行いをしたのかとは一切関係なく、生まれもせず善も悪も行わないうちに、すでに神様はヤコブを選ばれたっていうんです。つまりヤコブが母の胎内にいた時から、兄の足首をこう掴むことをもって人間の持つ本能的な貪欲を表したのも、兄エサウを騙し、兄を騙したことによって家族を決定的に引き裂いてしまったことも、またおじラバンのところで今度は自分が騙されるという苦虫を潰すような経験も、さらには一人娘であるディナが強姦されてしまうという親としては想像したくもないし考えたくもない経験をしたにもかかわらず、なお物欲のために傷ついた娘に寄り添えなかったヤコブの姿も、兄弟の中で唯一の女兄弟であったそんなディナが強姦されたことに怒った兄たちが、強姦した一族どころかその町の男全員を騙して虐殺してしまうというとんでもないことをしでかした兄弟たちの父親であったということも、そして13人の兄弟の中で最も愛したヨセフが兄たちの嫉妬心を買って奴隷に売られた事実も知らずに、死んだ方がよっぽどマシだと思ってしまうような悲しみに伏せたことも、それすべてが神様がヤコブを選ばれたから起こったことでした。いいことも悪いことも神様がヤコブを選ばれたから起こったことでした。そしてそんなヤコブがついにはどういう人になっていったのか、そんなヤコブがついにはその顔を見ることさえもはばかられるほどに人々から神同然のように崇拝されていた時の権力者ファラオに向かって、とんでもないことをしでかすほどに神しか知らないものへと変えられていきました。神にしか価値を見出さないものへと変えられていきました。また創世記戻っています。創世記47章 創世記47章7節です。創世記47章の7節から、それからヨセフは父ヤコブを連れてきてファラオの前に立たせた。ヤコブはファラオを祝福した。ファラオはヤコブに尋ねた。あなたの生きてきた年月はどれほどになりますか。ヤコブはファラオに答えた。私がたどってきた年月は130年です。私の生きてきた年月はわずかで、いろいろな災いがあり、私の先祖がたどった日々、生きた年月には及びません。ヤコブはファラオを祝福し、ファラオの前から立ち去った。この日本語の文体では何がここで起こっていて、どういう感情の行き交いがあったのかということがちょっとこうなかなか読み取りにくいんですけれども、この時もうすでにエジプトのナンバー2となっていたヨセフにこう家族が呼び寄せられて、父であるヤコブをヨセフがファラオの面前へとこう連れていくんですね。そしてファラオに会ったヤコブがあろうことか、人々から神だと思われているファラオを祝福してしまうんです。そんなことはあってはならないことですね。無礼、失礼極まりないことであって、息子のヨセフが一緒にいなければ即座に切られてしまってもおかしくないほどに不作法で、いけずうずしい行為でした。当時のこの時の世界観からしますと、ファラオ以外の人間は皆ファラオからの祝福ゆえに生かされている存在であって、一回どころか どこのドイツかもよくわからない羊飼いから祝福を受けるなんていうことはあってはならない大事件でした。そのすぐ隣でヨボヨボのヤコブをこう支えていただろうと思われるヨセフでさえも、冷や汗がたらっと流れるようなことをヤコブがしてしまうんです。でそんなヤコブにファラオはなんとかこう王としてのプライドを見せつけるために怒りを抑えてなのか、また呆れ返ってなのか、ちょっとこの文体から読み取ることが難しいですけれども、いずれにしろヤコブにこう尋ねるんですね。一体全体、あなたは、お前は何年生きたからといって、どんなに人生経験が豊かだからといって、そんなわけのわからないことを私に言うのか、私にするのかと尋ねるんですね。そしたらヤコブがこう答えるんですね。私は130歳ですけれども、私の父イサクやおじいちゃんアブラハムが天の御国で永遠の命を享受しながら誠の祝福を得ていることに比べればどうってことありませんと。神だと人々から崇められ、自らもそう思っているファラオにやんわりと伝道までして、最後にはまた畳みかけるようにファラオを祝福して、その場をよぼよぼと立ち去っていきました。これ面白いことに、ファラオが尋ねて、でヤコブが答えた後、ファラオは何にも答えてないんです。だとあっけに取られたってことですよ。なんだこいつってことですよね。でなんだこいつとあっけに取られて、ファラオにまた祝福して立ち去っていくんです。これが神に選ばれた者が神の御手によって変えられていった姿ですね。神様はヤコブが生まれるずっと前から選んで、ここまでヤコブを聖なる神の子へと作り変えていきました。もちろん神の子としての完成はこの地上で起こることではなくて、天の御国で、また主イエス様が再臨された時に主イエスキリストを信じる者たちの上に起こることですけれども、このような神様の御手を描くために、創世記はこれはヨセフの歴史であるとは書かずに、これはヤコブの歴史であるって書くんです。私たち人間の底の浅い正義感や常識や倫理道徳では到底測りきることなんかできない、底知れぬ神の義、底知れぬ神のご計画、底知れぬ神の導き、底知れぬ許し、底知れぬ寛容、底知れぬ恵みがキリスト者の上に現在進行形でなされているということを聖書の読み手に伝えようとしているんですね。 私たちはそれを聖書を読みながら読み取っていかなければならないですね。でこのことを使徒パウロはエペソ書でこう言います。エペソ書1章に戻っていますね。エペソ書1章エペソ書1章3節から、私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は世界のもといが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。神は御心の良しとするところに従って私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちの考える祝福は、たかだか病が癒されることとか、物事うまくいくこととか、所有が増えることとか、楽な生活ができることとか、ちょっとマシならば、私たち人間が正義だと主張する、正義だかなんだかよくわからない正義じみたものが具現化することとか、もちろんそれも祝福の一部ではあるでしょう。でもそれが本質じゃないですね。なのにその程度に祝福を狭めてしまっている。聖書の教える、そして神様がイエス・キリストを通してなそうとしておられる、いやなそうとした祝福はそんなもんじゃないですね。底知れないものですね。なんて言います、すべての霊、すべてのってすべての霊的祝福ですね。その底知れなさのほんのわずかでも実感させていただくために、私たちが導かれている信仰的境地が最も小さなものよりも小さいというところです。最も小さなものよりも小さいという恥ずかしい実感ですね。エペソ書の3章9節、今日の聖書箇所に戻っていますね。3章9節、また万物を創造した神のうちにいよいよ隠されていた奥義の実現がどのようなものなのかを全ての人に明らかにするためです。神が実現なさろうとしている奥義というのは、キリストにあって全てのものが一つに集められることだというのを2週前の礼拝説教の中で見ていきましたけれども、その神の奥義である全てのものが一つに集められるというその中心には、世界のもといの置かれる前から選び出されて聖なる傷のない神の子としようとされる、しようとするキリストにある生徒たちがその中心にいますね。私たちがその中心だっていうんです。キリストにあるこのキリストにある生徒たちをどう変えていくのかという結論はもう出ていますね。私たち分かっていますけれども、どのような方法を用いて変えなさるのかということについては私たちには分かりません。その方法は私たちのこう作り出した常識だったり正義感からは大きく逸脱したものかもしれません。そんなバカなと思う方法かもしれません。裏切りや不誠実や不当なことかもしれません。もちろん私たちの目に良いと思えることもあるでしょう。ただここで私たちが覚えておかなければならないことは、その方法についてはわからないんだけれども、結果は分かっているということですな、いうことですね。何ですか結果は。栄光ですね。栄光の結果は分かってるんです私たちに。でそれを言うんです。いよいよ隠されていた奥義の時点どのようなものなのかを明らかにしたと。だからこういうことを踏まえて、私たち自身自分が神になって他者を裁いたり判断するなんてことはやめたいと思うんですけれども、裁いてしまいます。牧師なんだか牧師だかなんだかこう分からないですけれども、 私自身、牧師だというプライドがあるんでしょう、あるんだと思います。バッサバッサと自分の中でさばいてしまっている自分自身を日々発見します。だからヤコブのようなことが、パウロのようなことが私の身にも起こっているんだということを減り下りつつ、まず自覚できるように、毎日聖書の御言葉を通して、祈りを通して、人と接することを通して、全ての礼拝を通して教え諭されています。それでも砕かれない頑固な心、それでも神様は決して諦めることなく、ヤコブの領域へと、パウロの領域へと、その熱心を持って導こうとしておられる神様がおられますね。その神様のことを覚えたいと思うんです。そして自分のことも他者のことも短絡的に単発的に裁くことを聖霊の助けによって自制できればと願います。でもしそれを聖霊に促されたならば、その聖霊の促しに従っていきたいと思いますね。神のなされることは知り尽くしがたく、極めがたく、底知れない深さがあります。お祈りいたしましょう。天の地なる神様、あなたは使徒パウロを用いて、どんな言葉を持ってしても表現し尽くすことのできない内容を、なんとかパウロのすべてを用いて記録させてくださいました。そしてその記録を今私たちは目の当たりにしております。あなたのなさることは、なんと深く、なんと極めがたく、なんと知り尽くしがたいことでしょうか。私たちの身の上にあなたのなしておられる技があるんだということを覚えさせてください。そして私たちの身の上ばかりか、私のすぐ隣にいる人、目の前にいる人、周りにいる人々、そのお一人お一人に、一人一人に神の技がなされているんだということを覚えさせてください。聖霊なる神様の短絡的な裁き、判断をしないようにという促しが聞こえますように、聞こえたならばその促しに従っていくことができますように、私たちに現在進行形でなしてくださっているあなたの祝福を感謝いたします。愛する救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の御言葉に応答して共に賛美を捧げていきたいと思います。聖歌450番です。ご無理でない方お立ちください。 お座りください。はい、それでは2022年のテーマソングを主を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。いたします。ああ、神の知恵と知識の富はなんと深いことでしょう。神の裁きはなんと知り尽くしがたく、神の道はなんと極めがたいことでしょう。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げた一人一人の上に、その家族の上に、主イエスの導きを必要としている者たち、すべての者たちの上に、いよいよ限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。